詩編の56編です。この詩の最初はですね、非常に特徴的な詩が新約でも非常に有名な言葉になっています。でこれは、私を憐れんでください。でこれは57編も、意図的にこれ並べてあるわけですね。57編見ていただいても、私を憐れんでくださいっていう言葉から始まっているわけです。こういうこのことはですね、この私を憐れんでください、日本語ではそんなに長くなるんですけども、ヘブル語ではですね、原文ではホネニ、ただ一言なんですね。私を憐れんでください、ホネニ。なんでかっていうと、ハーナンっていう言葉のちょっとこう書けないからあれですけど、ヘブル語で表しますと本当に同じっていうのがすぐに分かります。ハーナンって憐れむっていうんですね。でそのハーナンから、いわゆるハンナという人の名前も出てきているわけですね。ハンナっていうのが、ヤーウェイはハンナであるから、ヨハンナ、ヤーウェイの省略形としてヤーとかヨとかがありますね。でヨハンナで、ヨハネという名前も出てきたわけですね。ヤーウェイはハンナ、ヤーウェイは憐れみである、ヨハンナ、ヨハネス、ヨハネスブラウンスとかですね。英語ではジョンっていう発音になりますよね。そういえば、ジョンというとヨハネと全部漢字が違いますが、ドイツ語ではヨハネスという、ヨハネとなりますね。ヨハンナ、女の人だったらヨハンナ。フランス語ではジャンっていう感じですね。ジャン・ジャック・ルソーとかジャン・バルジャンの時のジャンもヨハネなんですね。そういうふうに人の名前となって、このヤーウェは憐れみであるということは全世界に広がっていったわけです。こういうことも一つは神様のご計画なのであってですね、人名となってヨハン、ヨハネス、ジャン、ジョンというふうに、もう至るところで世界で名前が広がった。もうみんなそれヤーウェは憐れみであるという名前なんです。そういうふうにですね、神様はいろんな形でその力を表現されて2000年か3000年か来たわけですね。今日2006年2009年というの、これもイエスが誕生をほぼ基準にしてあるわけです。そういうふうにですね、日本だけですよ、平成なんか使うのは。これは全歴史でもですね、個人の名前を年号に使うことは一回もなかったわけなんですよ。これはもう本当に知っておく必要があるんです。こんな特異な異常なことをしている日本だけなんですですね。そういうふうに個人の名前になりますからね。今は平成、今の天皇死んだら平成天皇になります。明治天皇は名前を持つ人ですけど、死んだらもう明治天皇、明治っていうのが名前になってるんです。死後の送り名なんですね。だから個人の名前なんです。だから個人の名前を時間を数える単位にすることは全世界どこにもやってこなかったんです。それはもう極めて不便だからですよね。何の益もないわけです。死んだらまた変えないかも。例えば今の天皇さんが死んだらですね、莫大な経費を使って機械やする、みんな変えないといけないわけですよ。ものすごい費用がかかります。それ何の益もないんです。今頃編集行っても全世界に通じる国一つもないですよね。なんでやってるのか。あるいは天皇が死ぬときに、前の昭和天皇が死ぬときに、もうぜひあれは改むべきだと。で戦後すぐに日本学術会議も行ったりですね、ある科学的に本当に間違ってると。天皇支配の名残だからっていうことでやめようとしたのに、その時の保守党がですね、巻き返して、そして、ああいうふうに法制化されてしまったんです。それはもう本当に間違っていることで、学問的見地から言っても、どこから見ても、ああいうふうなことは意味がないんです。で、平成としてて一体利点がどこにあるかっていうと、全世界で誰も今までどんな精神君主もやってこなかったんですね。例えばスターリンとか、ヒトラーって最大の独裁だけど、ヒトラー元年としようことは全くなかったわけです。こんなふうな考えもしなかったですね。でこの言語っていうのはちょっと今横道に入りますけど、知っててもらったりから言ってるわけですね。しょっちゅう使うから、漢の時代に初めて入ったわけです。中国のマネが来たわけですね。でその時にはですね、漢の武帝が領地も支配して人民も支配して、こんな残り時間だと、時間を支配するために、その年号の数え方、時間の数え方でそういうふうにしたわけですね。でそういうことから始まって、日本に大化の改新、大化期に入ってきたわけです。マニュー、何でもマニューしていたわけです。だけどそれは個人の名前じゃなかったんです。一つの天皇がいろいろ変えた。江戸時代の終わりでもですね、黒船が来たとか、あるいは天才国家と金が起きた、次に一つの天皇をいくつも変えたわけです。だから明治になって初めて一世一元制ということで、一人の天皇の名前を年号の数えることに使うことになった。それはなぜかというと、これはキリスト教と関係するんですけど、明治政府もキリスト教を徹底的に弾圧するのを続けたわけです。今回の命の水もちょっと詳しく書きましたけど、 浦上村っていう長崎の三千数分全部20ぐらいの全部配備してそこを徹底して拷問やったわけですね。解除させる。わずか数何年間で 20% の人が死んでしまったわけです。そういうのをしたからものすごく激しい外交から攻撃があって、そしてそんなことあったら条約もちゃんとして結ばないっていうことで、それでやっと日本は明治をやめたんですよ。そういうことつながって、だからそれは何かというと日本は神道の国だと、天皇を神とするんだと。だからですね、この元号もそういうふうにして個人の天皇の名前を浸透させるためにこういうふうにしたわけです。だから今日の人でも明治何年と言わないといつかわからない生まれたとし、そういうふうな効果を狙ってきたわけです。私の生まれは明治5年ですといえばですね、あるいは昭和何年でした、昭和天皇の支配の何年目という意味があるわけなんですね。ですからそれを狙って元号制度を作ったわけです。明治政府はキリスト教は唯一の神を知る、そういうのことを撲滅しようという考えは全く変わらなかった。まあ、そういうことはですね、クリスチャンなのにですね、平気で平成とかですね、昭和とか無意識に使っている方も多いのはそういうことを知らないからなんですね。私は学校教員しとった時にどちらを使うべきかということをきちっとやっぱり言う教員としては言うわけではないからなんですね。だから非常にたくさんのありとあらゆる日本で取り入れほとんども手に入れて、そしてなんていうのは教員と公共で全部に説明しなきゃいけないわけです。教訓課も関係してるんですね。教訓課の文書とか、そのために一冊や二冊の参考文献足りないから手の入る鍵のものを取り集めたわけですね。そしてそういうことを詳しく原稿して何十枚かに書いてですね、そして公開して発表したわけです。それであんたはキリスト教だから言ってるんだろうっていう反対をだんだんとなくしていったわけです。最初は職員会で私は抗議した人です。そんなに勢力お前あんたはキリスト教だからだろうと。いやそうではなくって、世界的にそんなことをやってる国はどこもないということですね。だからそういう意味でですね、このまずそういったこともちょっと今横道に入ったんですけど、そういうことも知っておく必要があると思うんですね。クリスチャンとしてはですね、平成天皇の支配の何年目という意味合いを持ったそういう言語っていうのを使うのは本当におかしいことですね。わざわざキリスト起源だと今の話になったかというと、それに世界的に通じるわけです。でユダヤ人とかイスラム教はイスラム歴を使ったユダヤ人もユダヤ歴を持っていますが、もちろんそれは個人の名前したのではないわけですね。でそういう形でさっきはこの横道に入ったのこのハンナという名前がですね、至るところで名前となって入った。同じようにまた時間を数えるのもいつの間にか全世界に浸透した。そういう形で神様はですね、その神様の力を広げていかれているわけです。いろんなことですね、まあ、そういうでこのそういう意味でですね、私は憐れんでください、本命にエロヒム、エロヒムって神っていう言葉ですね。ヘブライ語で言うと非常に簡潔なわけです。日本語ですると神を私は憐れんでくださいっていうふうにですね、ちょっとこう長くなるわけです。ヘブライ語の詩ってなんか非常にこう力強い男性的な響きを持っているんですね。それからこの憐れんでくださいっていうのがですね、ギリシャ語では新約聖書にも出てくるわけです。これは新約聖書、いつもですね、旧約聖書を学ぶときには新約聖書でもどういうふうなことが出てくるだろうかと、いつもこの結びつきを考えながらですね、私たちは学ぶ必要があるわけです。イエス様もですね、荒野の試みを受けたとき、最初に自分の言葉で言わないで、あえて旧約聖書の言葉を引用されたわけです。人はパンだけで生きるのではない、神の言葉から出る、神の言葉で生きるんだと、神を試みてはいけないとかですね、それみんな旧約聖書の言葉を引用されたわけです。それにイエス様ご自身もですね、そういうふうに旧約聖書の言葉を生きておられたわけです。それで例えばこの憐れんでくださいっていうのは、これはギリシャ語に直すとそのままほとんど同じ形が新約聖書にも出てくるわけです。まあ、この訳でもそうですが、例えばですね、マタイの福音書とかで見ますと15章ですね、ですね、15章の22のこの、マタイの福音書15章の22っていうところですね。このカナンの女の人です。いや、こういうような箇所であちらこちらに出てくるわけですね。チロとシドン、キルスとシドンの方に行ったと。そしたらそこに生まれたカナンの女の人がですね、主よ、ダビデの声を私憐れんでくださいと。 こういうようにですね、非常に追い詰められた人、娘が悪霊に疲れてずっとそういうこともできないと、もうこの人がですね、イエス様この遠いこの地中海上の日がはるか離れたところですね、これはこんなところに行かれたのは1回なんですよね。なんでこのカナンの女したのはイエス様はこういうふうに力を癒す力を持っていることを知ってたんだろうかと、これはとても不思議なことですが、非常に離れた思いがけない人にこのいわば気が転化される、転化されるということは、まあ、しばしば現在でもあるわけですよね。まあ、こういうような形でですね、これはあのギリシャ語ではですね、キュリエエレエーソンっていうんですね。キュリオスっていうのは主というギリシャ語です。エレエオっていうのはギリシャ語で憐れむ、命令形ではエレエーソンになりますよね。それで短くしてキリエエレイソンというわけです。ですからキリエエレイソンというのがですね、このミサ曲の中で必ず入っていると。これも全世界でおそらく今もどこかでキリエエレイソンという演奏がですね、あの放送されたり演奏されたりしていると思いますが、それもまたですねこの言葉なんですね。元はこの旧約聖書の詩編にたくさん出てくるわけです。それをそのままた新約聖書でもイエス様の切実な願いとしてですね、今出したのはここだけですけども、あちらこちらに出てくるわけですね。で、これは私たちがあらゆる状況の中にあるときでもですね、この祈りはみんなができると。よく非常に苦しいときにはもう祈れないということを言われたりしますよね。で、祈れない自分を憐れんでください、そう祈ることはできるわけです。主を憐れんでください、もう祈ることすらできないと。あれはもう非常に嫌な人がおってですね、敵を愛しはどこにあって、この人と見るも嫌だと、神様どうかこんな気持ちを憐れんでください、そういうふうにですね、神様の言葉通り全然従えない自分がある。その時にも私たちが祈れる祈りは憐れんでくださいですよね。こんな自分ですが神様どうか憐れんでください。本音にエロヒムですね、本音にエロヒム神、イギリス語ではキュレエレイソンというわけです。まあ、そういうこのなぜこれがあの御作曲に聖書の言葉がたくさんあるのにですね、いくらでも膨大なものがあるのに、あのキレイレーソンというのはああいうふうに必ず配慮に選ばれたのか、それはこのあらゆる人の祈りをこの一言に凝縮できるからですね。健康な人の病気の人でも死にかかった人でも迫害されている人でもですね、人追い詰められた人でもどんなに大きな罪を犯した人で、誰でもが憐れんでくださいという祈りはできるわけですね。まあ、健康で元気な人はともそれは傲慢になるんですね。あるいは弱っている人のことを共感を持って感じられない、でもそれに気がついたそういう自分をどうか憐れんでくださいとですね、祈るということです。何かで賞をもらってみんなから褒められたと、だからつい得意になりだって、こういう得意になりがちな自分を憐れんでください、本当に神様からの全てのものですと神様を賛美できる心に変えてくださいというんですね。そういう意味でこの祈りはありとあらゆる人が、しかも苦しい時ですよね、非常に追い詰められた時に誰でもがいつでもどこでも祈れる、そういう祈りだからこそまたあのミサ曲の中にもそういうふうに入っていって全世界に広がっていったと。憐れむという言葉自体は今言ったようにヨハネとかヨハンナ、ジョンとかいう人の名前になって、神様はですね全世界に広げていくという方法も取られたわけ。まあ、そういうキリスト教の力は本当に不思議なことでですね、さまざまな方法によってこのキリストに関わることをですね、社会に広げていかれたんですね。まあ、山の方面でも例えば私は山にしばしば行ったりしてきたから、アルプスっていう名前を付けたのもヨーロッパから来たキリスト教の宣教師だったんですね。山は神様が作られたですね、本当に素晴らしい神の技の表れでもあるわけです。そこで咲いてる花も素晴らしいものがね、そういうことでキリスト教っていろんなところにですね、もうこの領域が広がって、純粋な科学でも技術でも自然科学、医療でも福祉でも何でもそうです。私も聴覚障害者も視覚障害者も両方教育に今も習慣がおりますが、この聴覚障害の方でも今主は全国でやってる、この主はあくまでただ一つ残って、全部主は禁止になったんです、ある時長い間ただ一つ守り抜いたのがやはりクリスチャンの高橋清という大阪市立老学校の校長さんだったんですね。でもちろんもう一つの講和主義ということですね、補聴器と口で発声と聞き取る、この方面で一番大きな働きをしたのが、これはライシャワ元駐日大使のお父さん、宣教師だったんです。でその宣教師が自分の娘が聴覚がダメになってですね、熱病で、そして 東京 の、 あの日本の盲ろう教育のトップの人にですね、教育大学の付属盲学校、付属盲ろう学校ですね、ろう学校、盲学校って言ったんですね。そこに行ったら、ぜひアメリカへ行って、アメリカの先進的な口話ですね、手話を使わない教育を身につけて教え、その教育を受けさせて、そしてその教育を受け取って日本へ導入してほしいと。そうしていられたのが、まあ、いわゆる現在もなおかつ相当多数のところでやっている講和主義ろう教育、ろう教育なんです。だからこのろう者の教育も2つの柱も両方クリスチャンが深く関わっているんですね。不思議なこと、盲においてははるかにですね、もう圧倒的にこの盲の人はクリスチャンがリードしてきたんですね、まあ、それは今詳しくは言いませんけども、まあ、そんなふうにですね、どこを見てもより深くを見たら、例えば病院でもそうですね、病院というのは日本になかったわけです。病気になったとしちゃったら捨ててしまえというぐらいものだったから、お金持ちがですね、病気にかかると特別な麻酔薬と特別な薬をもらうという、ほとんどの病気がかかれて、ね、医者にはなかった、病院というのはなかったんですね。看護婦や職業もなかったんです。で、まあ、それをですね、非常に高めた看護婦は非常に汚い嫌な仕事、見下されとった下の世話とか、我々のところに看護婦さんの仕事を持っている4人ぐらいもいるんですが、今現役弟子の一人だけですよ。一人の人が神戸の大学病院で看護をしていたんですね、ずっと。でそこで経験して何年か分かったのは、看護婦っていうのはいかに汚いことを扱う、汚いことばっかり扱う仕事かと思い知らされたということですね。我々病気に行ったら綺麗な真っ白く聞いてですね、記念するけど、実際はものすごく下の世話とか汚いものと吐いたものとかも、とにかく汚いものいっぱい扱わないけどね、死んだ人が死にかけたものとか、内臓修理とか。でそういうふうなことだから非常に汚いと、それを非常に高い地位まで今のような意識に上げたのは、まさに神、やはり神様を信じた内心経だったわけですよね。内心経にもかなり詳しい本があるので、私もそれをもう調べてみましたけれども、どこを見てもですね、詳しくすると入り込んでいるわけです。これは神様の不思議な力ですね。でそういう中核にあるのがですね、神様は憐れんでくださいと本当に祈った、憐れんでくださるという経験がある。でその受けた憐れみをもっと苦しい人に少しでも提供しようという形から、福祉とか医療とか看護とかいろんなところにもまあ広がっていったということが言えるわけですね。ですから、このことはですね、この短い一言なんだけど、これも本当に誰でもがある、カーヴィヒリティという有名なですね、思想家、日本で100年ぐらい読まれてきている思想家も、この神様憐れんでくださいと祈りは一番この有効だということですね。そこに思いを込めて神様に言われた、他の言葉って何もいらない、神様はまっすぐ届くんだというようなことも言っています。これも実際そういうことだと思いますね。でこの人の状況もですね、人に踏みにじられていると、で絶えず私をもう虐げてくると、陥れとすると、意図的に自分を悪くしたり踏みにじったりするという人に取り巻かれている状況だというのがここでわかるわけです。でそういう中でですね、普通だったら、まあ、普通の人間だったらその人間に敵意を持ってやり返す、言い返す、まあ、もっとどうすると言ったら、昔だったら闇討ちをするとですね、今だったら言葉の上で闇討ちをすると、かけてもあることないと言いふらすとかですね、そういうことを子供までやるような時代になってしまったわけです。でそれはですね、こういうふうに訴える愛と持たないときにはこもって、そういう仕方でうさばらしをするわけですね。悪いものが踏みつく、踏みつけたらですね、なんとかしてやり返したいと、まあ、そういうときにこういうふうに訴える愛と持ってたらですね、それは人間に敵意とか憎しみとかでもないでですね、神様にその気持ちを持っていく、委ねると、まあ、そういうことですね。そんな時でも神様は憐れんでください、キレエレイソンという気持ちをここで、訴えることができる。この詩編はですね、まあ、一番中心というのは人間はこれ心臓、これ心臓止まった一発で死ぬということですね、しかも心臓ハートって心の情感をも感じる、物理生物的にもこの心臓止まったら死ぬわけです。聖書の中で心臓というのは何なのか、常に脈打ってる、これは詩編なんですよね。聖書全体のハートと言われるものはまさかの詩編であって、ここにですね、本当に信じた人の鼓動が波打ってるわけです。結局心を持ってみればですね、この3000年近く前、2500年も前であっても 本当に踏み入れられている人の心臓の鼓動がですね聞こえるというぐらいですね、まだまだと感じられるわけなんですね。まあ、そういうことで、この詩編というのは非常に重要なものがあって、これが現代のこういう無数の賛美集の源泉にもなったわけですね。実際に歌われていったわけです。この最初にもありますけど、遥かな沈黙の鳩に合わせてとか、これはメロディーの名前なんですよね。このメロディーに合わせてこれをするというようなことで実際に歌われた。まず作られて、それからこれ非常に良いからみんなが繰り返し心の止めてということでメロディーに乗って歌われるようになったというわけですね。だいたいこの言葉だけよりもですね、メロディーがついてぐんと生命力が長くなるんですね。例えばですね、あの赤トンボがおったというふうな絵ですね。赤トンボってあれ、おんぶして赤トンボを見たとか、そんな日だって動かないです。でも赤トンボってメロディーがついたようになったら、ずっとですね、50年、60年、100年経ってもずっと赤トンボの歌なんていうのは親しまれると。適切なメロディーとしたら本当に永続化するということになりますよね。そういうことがあると思います。で、この人はですね、そういう周りにたくさんの反対者と踏みにじりだろうとする悪意ある人がおるときに、そのただ中で今言って人間に向かって攻撃とかやり返そうとしないでですね、この4節ですね、そのような恐れの時にでも神様により頼むんだという、その姿勢を非常にはっきりとしておるということです。この詩の全体的な基調っていうのはですね、そういうふうに周りがどんなに攻撃して敵対して踏み潰そうとしても、その神への信頼をやめることがないという、そういうある種の強固な神信頼というものがこの詩の基調になっているわけですね。でその中でも御言葉を賛美すると、あなたにより頼んだら恐れはなくなると、肉に過ぎないもの、これ肉に過ぎないものっていうのはどういう意味で言ってるかというと、肉体を持っているのは何かですぐに死んでしまう脆いものだと。ところが神様はですね、あらゆるものの目に見える人間の肉体も何も全部支配していると、そういう意味でですね、このどんな敵対する人でも肉体を持ったものだから、それもすぐに死んだら終わりだと言うとかありますね。それを比べて神様はどんなに嫌でさそうな人ができる、滅ぼせることはできないと。そういう意味で神様により頼むということで、神様により頼むほど強いほど、この人間というものはですね、何にも取りに足らないということをますます感じるということですね。でその次ですね、私のこれはちょっと心境では分かりにくいところがありますが、私の言葉はいつも苦痛になるっていうのはですね、これはあの新海部では別のように訳しておるかと思いますが、この8節のところですね、56の8新海訳をちょっと読んでみてもらいますかね。節番がちょっと違いますかね。はい、見てみますか。
イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ。私は
ちょっと待ってくださいね。イスラエルって出てないですね。その、もうちょっと手前なんです。説がちょっと違うからね。もうちょっと手前、6のところです。6だけど、5になっています。
一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。彼らの思い計ることは皆私に災いを加えることです。
もう一回読みますか。
一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。
はい、一日中から私の言葉を痛めつける、あるいはねじ曲げるとかですね、役に言ったらそうなっておりますけど、まあそういうことですね。私の言葉がいつもですね、彼らはまっすぐ言っても受け取ってくれない。これは原文がそのまま壊れている場合があったりするんですね。で類推せない場合があったりする、もっともっとの不備者なんでも でヘブライ語の表現非常によく似てるんですよね。それで訳が大きく変わったりするのは、ちょっと点があるからちょっと回り方違うので別の文字になったりするということもあって訳が変わったりします。で、まあ、大体はそういう、だけどここで言おうとしていることは大体はですね、この後見て分かるように待ち構えて争いを命を奪おうとする、みんなここで言ってることはですね、単に悪口を言うだけじゃないと、命を殺そうとするぐらいまでですね、この詩人の血を作った人が置かれている状況は非常に厳しいという状態に置かれているということです。だからこの人はですね、必死に そういう人たちに悪意を滅ぼしてくださいということを祈っているわけです。で、そこでこの人はですね、踏みつけられていろんなことをして、もう一つこの詩でですね、特に有名なというか知られているのがこの9節のところですね。あなたは私の嘆き、これはですね、ヘブル語でこの嘆きとさすらいと全然違うんですけども、これはさすらいとも訳することができるので、一部の訳はさすらいと訳してやるわけですね。あなたは私のさすらい、私の嘆き、まあ、これはほとんど違わないわけですけども、どっちにしてもですね、非常な悲しみを知っておられるということです。で、あなたの記録にそれも載っているでしょう、あなたの皮袋に私の涙を蓄えてくださいっていう、こういう言い方は聖書でも一つしかないわけです。この 特別な言い方っていうのはですね、どういうことだろうかと、当然人から踏みつけられたりですね、馬鹿にされたり、命まで奪おうかというぐらいにもうひどい扱いをされたらですね、非常に傷つく、誰でもですね、ちょっとした一言でもすごく傷つくということがありますから、ですから当然この嘆きでありさすらい、そういうことで非常に痛みつけられた人の心の世界は、それは絶えざる悲しみであるしさすらいになるというわけですね。だけどそれをですね、他の人間はみんな理解してくれなくても、神様だけはちゃんとその神様の記録に載せてくださってあると、そして涙の一滴一滴まで全部蓄えてくださっているという気持ちをこの詩人は持っていたということです。これはですね、本当に悲しみになるときは人前で泣かないで、一人でこれは悲しみの涙を流すことがあると思うんですね。それは本当に神様だけが知っていると。だいたい人前で泣いたりはなかなか、特に男性の場合はそんなのなかなか、こういうようなことは潰しもという人が働くわけです。まあ、ちっちゃな赤ちゃんは人前でなんだろうが、お腹空いたらワンワン泣くわけですけども、でもこういうふうにですね、その深い悲しみっていうのは誰もわからない。非常にある一人一人の人間のですね、言われたりされたら非常に痛むところがあるはずなんですけども、そういうことをぐさりと言われたりしたらですね、本当にショックを受けたり、非常にこの例えば自分の愛する子供が失われたとかですね、新しく命を奪われたとか、本当に悲しみは生涯いけないということもあると思います。でもそれを知ってくださるお方はですね、ただ一人神様を知ってくださるというのがこの詩人の経験だったということですね。この顔を込み涙を蓄えてくださるということを知ってたからこう祈っている。そこまでですね、一つ一つの悲しみ、一滴一滴の涙をみんな送ってくださっているんだという。これは人間同士と比べたらもう本当に大違いでですね、人間同士だったらなかなかそんなこと、いくら悲しいこと言ったってですね、あんた気にしすぎだわよとか言われたら終わりですよね。わからないわけですね、相手の状況ってもわからないから、言ったところでよく分かってくれないっていうことも当然だと思います。これもクリスチャン同士でもなかなかそれはわからない、だからこの人もですね、こういうふうにこのあなたの顔袋に、昔はあのポリエチレン袋もなかったからですね、牛乳でも何でも皮袋に入れるしかないわけですよね。で、皮袋に牛乳入れて一人で日本の発酵で固まった、まあ、それからチーズが自然な成績にできたわけですけど、まあ、皮袋をぶどうしても牛乳でも飲み物でも何でも皮袋が一番まだ私もですね、この漏れないから、それがこのように皮袋っていうと一体何をためる、そういう飲み物なんだけど、これそういうことだとして言われている。どんな小さな悲しみもきちんと神様を覚えてくださっているという、そういうことがですね、この力強い信仰ですね、どんなに多くのものが迫ってきてもですね、あくまで神様により頼むものだという力強い信仰とともに、一歩で非常にデリケートなんですね、一人流す涙も全部知ってくださっているという、 ことではそういう神様の愛を信じていればからこそですね、感じていたからこそそういうふうに力強く神の言葉にとどまることができたということがあるわけですよね。こういうこの聖書の世界ではですね、やはりあの悲しみっていうことが深くあって、このイザヤ書においても知られているところがありますよね。これは訳によってまた表現が違うんですけれども、イザヤ書の53章っていうのはですね、53章のこの3節、イザヤ書53章の3節っていうところですね。でこのところはですね、3節ちょっと新改訳の方読んでくれますか。
彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた、はい、人が顔を背けるほど、
はい、そこまでですね。この3節ですね、多くの悲しみを知っていた、悲しみの人、でこれは新教訳で多くの痛みを負うっていうふうに言ったんですけども、外国語訳、英語訳でも多数がやはり悲しみ、ニャンナムサローズという有名な言葉になっています。ニャンナムサローズというわけですね。悲しみの人ということなんですね。He was despised and rejected by men. ニャンナムサローズ and familiar with suffering というふうになっていますね。ニャンナムサローズ、最近のアメリカで非常によく生まれた訳もそうです。で、まあ、そういうふうにですね、イエス様を予言したこの箇所、有名な箇所ですね、53章という、このイエス様のことをですね、悲しみを知っておられたお方だというふうに言われているんです。それは今日の詩とですね、まさにその内面的に一致しているところなんですよね。この詩編というのは非常にこの特別な例え、分かりやすい言葉で言っているわけですが、カバ袋に一つ一つ涙を蓄えてくださる、どんなに涙を流してもですね、一向に平気だと。これは家族でも場合によってこういうことあるはずですね。誰かの家族の一員が悲しんでいってもなかなか分からない、そういったことは兄弟でも夫婦でも親子でもよくこんなことも起こりがちな、親しみっていうか、いつも会ってるがゆえに余計に何かピンとこないということもあるわけです、はい。まあ、そういうことですね。この聖書の人物っていうのは神様のことを結びついたらですね、他者の深い悲しみを理解するっていうようなことが出てきてですね、でこの預言者の中でも最もそのことをですね、国の間違った信仰の人、間違って倒れていった人、滅んでしまった人はもういい気味だと、もう彼は天罰だということでなくって、そういう人たちの深い悲しみを持ち続けた人が、これがエレミアだったわけですね。この点は他のどの預言者よりもエレミアが徹底してそのことをはっきりと表しているところがあります。これはちょっとエレミア書の8章をちょっと見ていただいたらですね、新教訳では1192ページですが、エレミア書の8章の最後、8章の23節です。このエレミア書の8章の23節っていうのを見ますとですね、私の頭が大い水の源とな、私の目が涙の源となればいいのに、そうすれば昼も夜も私はなく、娘である我が民の倒れた者、要するに滅ぼされた者のために、エレミア書の8章の最後ですね。このエレミア書っていうのはですね、原文がですね、エレミアはですね、さっきイザヤが予言したようにイエス様も悲しみの人だっていうのは、こういう意味での悲しみの人だったわけですよね。倒れていく人、罪の意に滅びていく人、神に背く人もいっぱいおると、それらを冷たい冷めた目で見るのではなくって、その人たち本当にあるべき姿から受けるべき幸いが遠く離れてしまったという、まあ、そういう愛を持ってですね、話の気持ちで、常に進めていたということです。 あ、それじゃ、まあ、元のところに書いてですね、この56編もそういう意味で、この一番最初の憐れんでください、それから今日のところもそういう深い新約とのつながりを持っているというわけです。でそれでですね、その後を見ますと、実節のそういう神様が深い自分の悲しみを知ってくださるという確信を持っていくとですね、この実節のような確信に至るというわけです。神様を呼んだら敵は必ず退くと、これは今の私たちもですね、非常にこうなんか追い詰められたと、悪い人の悪意とかでバカにされるとかなんかされたという場合、神様本当に呼んだらですね、どっか力が来る、なんか敵の力っていうかサタンの力、闇の力がどっか抜いていくっていうことは確かにあるわけです。それをですね、あえてこういったから恨んだり、またこの人別に悪口を言ったりするとますます悪が入り込んでくるということですね。悪をやっている一番いい方は、それに神をまっすぐ見ることでですね、一番悪入り込むのは悪に負けて悪をまたすることですよね。悪いことをされた場合に憎んであって余計に悪入り込んでくるわけだから、そういうことをでも一般的には人間はしがちだと思うんですね。ここにあるような神を呼んだら呼ばなきゃいけない。私たちは聖書をどうして読む必要があるかというと、人間の感情というのは時期にそのこういうふうなあり方からはるかに離れてしまうわけです。聖書を見て初めてですね、あ、人間の道ってこういうふうにできるんやと、こういう道は備えられてるんだということに目が開かれるわけですね。そしてその行き継ぐ先はですね、その悪い人を憎んだり敵対してやっつけたろうという復讐的な気持ちじゃなくって、そういうふうに自分を導き出してくれた神様を感謝して、次にあるように神の言葉を賛美しますというふうになっていくということです。これはまあ11、12がまあそのことなんですね。実際にこの悪の力を除かれたことは何らかの形で分かったらですね、やっぱり神様の力がある、素晴らしいなという実感を確かに持つことができるわけですよね。それでまあこういうふうに出てきておるわけです。で、主の言葉を賛美しますと、神に呼ぶためには恐れはないと、そういうふうに再びこの確信に帰っていくというところです。でそこからこのように大きな自分に対してですね、悪の力に勝利を与えてくださったから、神様に今度は感謝の捧げ物をしますというように、自然にそうなるというわけですね。強制されてなくて自然にそういう気持ちが湧いてくるということがここで言っているわけですね。でここで賛美すると訳してありますが、このヘブライ語はハーレルという言葉です。ヤーウェをハーレルということで、ハーレルヤーという言葉ですね。でここでは目的語は神の言葉だから、ハーレルと訳していないだけのことです。この賛美しますとハーレルというヘブライ語です、ね、さっき言ったヤーウェの省略がヤーですから、ハーレルヤー、ヤーウェを賛美しますですね。でここでは神の言葉を賛美します、主の言葉を賛美しますということで、神の言葉の力強さというものをはっきり知ったら、これ本当に賛美したくなるわけですね。それからこの最後のところで言われているのがですね、もうこの人もですね、さっきやって敵対する者は命まで奪おうというぐらいに差し迫ってた、まあ、現代日本ではキリスト信仰をしているというと命まで奪われない、ところが百数十年前まではキリストを信じて、ただそれだけで命まで奪われた。でそのキリストを信じる人が出たら5人組しかいて、その周りの家まで全部ですね、同罪で引っ取られていったという、本当に想像できないのは、つい百数十年前はそうだったわけです。でそういう状況は歴史の中で本当に数限りなくあったわけですね。で死から、もう死ぬというところから救ってくださった。その後最後の説は新改訳と感じがちょっと違うと思います。新改訳の方を読んでいただいたらですね、最後の説ですね、読んでくれますか。13節、そうです。
あなたは私を、私の命を、死から、まことに私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに 神の御前を歩むためでした。
はい、これはつまずきって訳されているわけです。それはここの場合は突き落とされようとした私の足ですこと、日本語ではつまずくというのはですね、突き落とされるとずいぶん漢字が違うんですね。ここは死ぬかどうかということですから、突き落とす、断崖絶壁か突き落とすような感じです。つまずくというとそこの色を置いたりちょっとつまずくと、そこの敷居につまずくと、ごく簡単に日常的に起こることです。生か死かというのはないわけです。そういうことからですね、確かにこの言語はつまずく、倒れるということなんですけれども、そのつまずき、倒れるというのは滅ぶということで、聖書的によく使われるわけです。だから幼子のようなものをつまずかせることは石打ちにつけられて水に沈められるのがマシだなんてびっくりするようなったとイエス様は言ってる。つまずかせるってのは滅ぼすっていうことにつながるような深い意味を持ってるんですね。我々が考えているような簡単な意味では聖書では使われていない。人をつまずかせるってこと、そうですね。人にはキリスト信仰を持っていこうとするにある悪いことをしたり悪口どの子言ったりしてですね、その信仰離れたら滅びに至ろうか。そういうことでこの新教徒訳ではですね、日本語的につまずきっていうとあまりにも簡単で、この前後の命の光とか力とかと合わないわけですね、イメージ的に。それで突き落とされぞとした私の足を救ってくださったというふうに訳してあるわけです。まあこの方が前後関係からよりスムーズにですね、私たちに入ってくるところがあるわけですね。でこれはまあ外国語で訳する言語から見て外国語訳すで、複数の日本語訳を見ますとよく本来意味が分かってね。実際にもう目に見えないサタン的な力で突き落とされて本当に闇の中に落ち込むというところを神様は救ってくださったと。これは大体本当に信仰がずっと続く人みんな大体こういう失敗を持ってるんです。普通に歩きよったけど、まあちょっと行ってみようかと信じてるの、何かとまた離れる人も多いわけですよね。もう本当に自分を犯した大変な罪、あるいは失敗、あるいは苦しみ、病気と何らかの大変なことでもうダメだというところから救われたっていう経験ですよね。そして救われてですね、今度神様の命の中で歩く生きるようにしてくださったというその経験、これは最初から、まあ、そういう意味でですね、必死で憐れんでくださいと、本命にエロヒームと叫ぶしかなかった状態ですね、死ぬかどうか。そこからずっと祈りと神様の叫びですよね、その苦しい戦いを経て最後に到達していったのがこういうところまで導かれたというのがこのシーンなんですね。ですからこの聖書の中で一番個人のですね、心の歩みが分かるのはこの詩篇なんです。3000年近く前であっても私たちと同じように受け取れると。でこういう人間の個人的なことなのに神の言葉というのはこれは永遠性を持っているわけですね。誰でもがこういうことが起こるんだということを言おうとしている。苦しいことも起こる。だからそこからの道が最終的に神を叫べ、神に向かって諦めることなく卒業するから必ずこういうふうになるんだと、そういったことですね、ここに言われているメッセージだということです。はい、それでは、まあ、今日はそこまでにして